Welcome to Ham's Radio, Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHBS だと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、今日の話題ですけれども、アンテナ制作の進めということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、台風シーズンということで、はい、まあ、アマチュア無線にとってね、台風というのは特にアンテナに関しましてはね、非常にセンシティブな
天敵ですね。
そうなんですよ、
はい、なんか2年連続で全市全軍の時期に当たりましたね。
あ、そうですね、そうですね、
うん、ただ今年あの一個も上陸してないんですよね。
そうですね、あの九州をね、かすめて北の方に行っちゃったり。
そうなんですよね。
まあ、どっちにしてもなんかこのところの台風動きがなんかおかしくないという感じで。
おかしいですよね。
おかしいですよね。うん。
あの、巨大だったりね、強力だったり、うん、あ、一緒か、言って。
いやいやいや。あの、迷走するというか、なんか、行く方向がなんかおかしいですよね。うん、
あ、迷走では昔ありましたね。くるくるくるくる回ったり、
ね。うん、まあ、回るのもありましたけどね。
なんか、今度のやつもちょっとなんか、くねくねっとしてましたよね。なん
か南へ向かっちゃいましたからね。
そうですよね。ね、うん、
なんか読めないというかね、うんうん。
で、あの、特に今年のね、夏が暑かったというのがあって、あの、ちょっと、シーズンがちょっと遅くなってるんですよね、台風の来るシーズンが。
確かにね、
うん。9月ぐらいから大体ね、いつも台風、ね、うん、心配するんですけども、ここでまだ9月暑かったですからね。
う
ん、
はい、そうですね、う
ん、まあ。で、10月になってからもなんか変な方向行ったりね、ちょっとね、地球がね、大丈夫かなと。
ちょっと心配ですよね。
そうですよね。うん、まあ、太陽国でも心配なんですけどね、もうちょっと、はい、あの、このね、今ちょっと収録してる前後、あの、ちょっと10とか12以上は行ってないかな、ちょっとあの、サンスポット上がってるんですけど、ね、
はい、
うん、ちょっと安心しましたけど、また落ちそうなんで、うん、ただまあ、あの、コンディションはね、それなりに上がってきてる感じがありますね。ますよね、うん、
ちなみに、今現在、サンスポット15ですね。
あ、まあ、それなりに。
そんなにあれ増えてきましたね。あ
の、0000の時期からするとちょっとね、おっとなりますね。
あの、はい、久しぶりにね、太陽の表面の写真、あの、肉とのサイトからね、うん、割と細かに見れるんですけどもね、はい、あの、あれ、モニターが汚れてるかなと思ったらね、サンスポットでした。なんか嬉しかったですね。あの、うん、あの画面と同時に、あの、黒い点が、ね、動いてくれると。
はいはいはい、
今まで ね、全然動かなかったん
です。そうですね。
はい、ということですよね。
はい。
はい、ということでね、あの、やっぱりコンディションが良くなってくると、まあ無線機のね、出せるパワーは決まってるし、で、そうするとやっぱりアンテナでね、どれだけ稼げるかというところで、はいはいはい、今日の話題はね、アンテナの製作の進め、アンテナ製作の進めということでね、お送りしたいと思いますのでね、はい、それでは最後までお付き合いください。
ここで前回の放送で訂正がございます。 CQWWDX コンテストの係争得点、同一大陸の異なるカントリー間を2点と申し上げましたが、正しくは1点でした。お詫びして訂正いたします。申し訳ありませんでした。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日はね、アンテナ制作の進めということでね、
はい、
前半お送りしたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。特に、ね、アウトドアがね、気持ちのいい季節になりましたということで、
ありましたね。
このところ、まあ、お昼のね、太陽の出てるときは、まあ、結構、太陽暑いことあるんですけど、ね、まあ、風は割と涼しいし、
はい、
うん、ちょっと、日陰になればね、気持ちいい季節。はい、となると、移動運用、 とか、お山に登って、ソダですね、
はい
アウトドアとかね、まあ、いろんなところに行くもいいですよね。いいですよね。で、まあ、そういうのもありますんでね、まあ、自宅からもね、まあ、外に出てみようと。はい、いうことですね。はい。で、まあ先ほどの話じゃないですけども、まああの、無線機というのはね、まあ、そんなに帰れないんで、やっぱアンテナを工夫しようというところがありますので、
はい、
今日はディレクターの、ね、
はい、大
好きなアンテナ
生産、ね。アンテナですね。
はい。はい。ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ね、アンテナ作りはね、あの、やっぱりあの、理論を形にするという、
そうですね。
考え方。それとやっぱりもう実験ですね。
はい、実験ですね。
やっぱりあの、まあ、ディレクまあこの中でディレクターが一番いろいろと、う
ん、作ってるかな、
ね、
作ってますね。
と思いますよ。うん、
はい。
私らは今止まってますからこの3年ほど。はい。まあそんな感じですけどね。はい、でもまあこれからね電子工作、
はい、
それから機械工作、まあどっちの要素もね、ありますんでね。
そうですね。
だから、
う
ん、まあ普通のアンテナでしたら。まあ、電気回路というよりも。
電気回路工作ですね、ね、どちらかというとね。
そうですよね、うん。ということなんで、まあ、同じアンテナを作るにしましてもね、うん、まあ、今言いましたように、あの、材料をね、電線にするか、うん、アルミパイプにするか、
はい、
とかね、いろいろとあると思うんですけどもね、
はい。
はい、まあ、いろんな工夫ができるということで、ね、まあ、作る方の個性を出せる。
出せますね。工夫がいっぱい入るんですよね。
そうですよね。うん、アイディアをあの楽しむこともできるかなと。そうですね。
これ使ったら安くできたとかね、
うんうん、
ありますよね。
結構、うん、あのディレクター結構そういうのあるんじゃないですか。
好きですね、うん、まあお金がないんでね、うん、お金かけないようにというのが基本なんですけど、うん、
なるほど、
はい、
うん、あとまあちょっとアンテナを変えるにしても、
うん、
なんか材料をそのまま転用できるとかもあるんですか。
あ、そうそうそうそう、この間作ったアンテナ、うん、もういいから壊して次のアンテナ作ろうという時はそのまま材料持ってくれるんで
なるほど
です。結構無駄にならないんですよね。
なるほど、
うん、
なるほど、
はい、周波数変えるとか、
ええ、
ね、ちょっと構造変えるとかでも使い回しができるのが、ね、多いんですよね。
この間21作ったのに、ちょっと50センチ30センチぐらい足して18でしようとかね、うん、そういうことが簡単にできるんで、うん、
なるほど、
なるほど、
便利です。
で、ね、まずアンテナを作るのにもね、必要なものあると思うんで、これはちょっとディレクターに紹介していただければと思います。
そうですね。
まず、はい、工具からいきましょう。
はい、まず工具、まあ、はい、普通に工具必要なんですけど、はい、例えばの機械的にこうパイプを切ったりするのにやっぱりノコとかね、なんかパイプカッターとか、はいはいはい、それから曲げるのが難しいんですけどね。
そうなんですよね。
曲げるのはなんか特殊な工具があるみたいなんですけど、うん、それはちょっと難しいですね。
高いんですよね。
高いですね。
高いですよ。だから買えないんですよね。
そのプロじゃないとなかなか買えないですよね。
なかなか買えないですね。
まあそういうのがあると便利。うん、でまあ結局あの工具も大型にね、いろんな工具が必要になってくるん
ですね。そうですね。
はい、であと工具でね、忘れがちなんですけどね。あの大容量のハンダゴテがあった方が便利ですよね。
あ、これはね、はいはい、私も実感してるんですよね。
もう100ワット200ワット300ワットぐらいのハンダゴテがあるといかに便利かなという感じがしますね、
はい、確かにそうですね、う
ん、少なくとも100ワットぐらい欲しいですよね。
100ワットぐらい欲しいですね、うん、
あの最近細かい工作が多いとやっぱり30ワット前後がもうマックスなんですよね。
そうですね、う
ん、次材料ですね、
はいはいはい、
どんなものがあるか、
あのいろんなものがアンテナ材料になるんですけど、うん、まあ、アルミパイプとか銅線、銅ですね、あの CU、うん、カッパーの銅なんですけど、うん、そういったものは一般的なんですよね、
はい、
ただあの何でもなります。例えば、うん、あのテレビじゃない AC のコードありますよね、
はいはいはい、
あれのちょっと古くなったのもらってきてそれ裂いて、うん、アンテナ線にしちゃいますし、はい、
なるほど、なるほど。
ビニール線なんかも、うん、短い10メーターと単位で買ってきたりするんですけど、うんうん、買えるなら 200m とかでドーンと買っとくんですね。
なるほど。
この巻きでね、
巻きでね、箱でこうドカンと買っとくと、うん、そうすると長い線が結構いじれるので、うん、でも便利ですよ。
便利ですね。
ディレクターはどれぐらいの太さの線を使ってらっしゃいますか。
まあ、1.25 スクエアってやつなんですけど、そんな太くないですよね、
うん、
割と細めのやつを使ってます、
まあ、比較的標準的に手に入る、
うん、はいはい、そうですね、
ですよね、
そんなに高くないやつですね、うん、で加工も簡単だし、あと軽いんですよね。
あ、なるほど、
結構長くても軽いので、うん、それで便利です。
あと引っ張ったら伸びませんか。
あ、伸びますよ。
伸びますよ。
伸びます、まあでもそんなにね長くやんないし、途中にコイルぶら下げたりするときは、あの補助にねナイロンロープつなぐんですよ。
あ、
なるほど、なるほど、
はい、そうすると、テンションがそれほどかからないので、
はい、
なんていうんですかね、伸びないですね。そういう形で使ってます。
あ、まあ、ちょっと工夫がいるんだ、
そういうことですね。
はい、
だからあと絶縁材料ですね、うん、必要なのは、はい、 絶縁材料がね、今あの昔はあの卵返しとか、
ああ、ありました、ね、
波形返しとかありましたね、今でも
売ってますけどね、重いやつ、
そうそうそう、で今あんまり手に入らないですよね、うん、地方ではね、
うんうん、
それで私の場合は塩ビパイプを使ってますね、
あ、
は
い、
うん、
水道管ですね、
はい、で水道管あれ結構ね耐候性っていうの、あの外に置いといてもなかなかポロポロにならないんですよ、うん、
あ、
ずっと日に当たってても色は変色はしてるんですけど、うん、そんなにあの傷んでないので、うん、意外と長く使います。
確かにね、
はい、
あのいろんな形の継ぎ手とかあるじゃないですか、
ありますね、
あれも有効に使えそうですよね、
そうですね、意外とこう丈夫です、あんまり長いとねってもちょっと弱いので、あの、短いあのあれですね、あの外資の代わりに短くして穴開けて使ってますね、
ああ、なるほど、ね、
あの、はい、専用の接着剤もありますしね、
ありますね、
柔らかいから切るのも楽なんですよね、
う
ん、
あ、楽です、楽です、ノコギリは普通のノコギリでできちゃいますからね、あ、はい、
まあ、穴開けるのもすぐ普通のドリルでビューッと開ければ
ビューッと開けますね、簡単に開けます、ね、うん、はい、それからあと必要なのは防水ケースですね、
ああ、なるほど、
なんていうん
でしょう、コイルだったらコンデンサーとか入れるんですね、
そうそうそう、はいはい、コンデンサーですね、どちらかというとバリコン入れるようなケースがあるといいですね、
はい、で、
これもまた実は100円ショップで
出る、なるほど、
タッパウェアに使うんですよ、
ありますね、
ありますね、加工もしやすいし安いしね、う
ん、あのいろんな大きさありますしね、
ありますしね、でほどほど防水、完璧じゃないですけど、うん、ほどほど防水してくれますから、これがまた便利です、
なるほど、
で今あの皆さん VHF のアンテナもう十分時間が経っちゃったんでもうないかもしれないですけど、うん、昔 VHF のテレビアンテナ上がってましたよね、
うんうん、
あれがね結構いい材料いっぱい使ってますんでね、うん、あそこから V あの
なるほど
VU のアンテナ作れますからね、
あ、エレメントクランプとか使うんですね、あ、
そうそうそうそうそう
あ、なるほどなるほど、うん、
ブーム用のね、あの、はい、プラスチックブームそのまま使えますし、
うん、はい、
エレメントも山ほどあるじゃないですか、
そうですね、
あれ短く切って使えばねバッチリですから、
いいですねそれね、
ですから捨てないでね、もしあったら捨てないでそれ利用してみるっていうのお手です、
なるほど、
うん、ということでね、時々あのホームセンターとかね100円ショップ出かけてみてください、はい、皆さんね、
だからあの自分の目的外使用を考えてみるということ
で、そうそうそうこれ何に使えるかなってねいろんなアイデアが出てくると思いますよ、
なるほど、なるほど、
はい、
うん、あと重要なのは測定器なんですけどね、やっぱアンテナってね、はいはいはい、あの電波目に見えないんで、ここですね、
そうですね、うん、アンテナも調整が命なんで、うん、調整は絶対やらないと、うん、あのもうアンテナの役目果たさないですよね、
ですよね、
だからもう作りっぱなしにしちゃダメで、うん、きちっと調整してあげるってことは重要です、
そうですね、
うん、でまあ SWR 系は皆さん持ってるか持ってないか分かりませんけど、
はい、
あった方が普段便利ですよね、
うん、そうですね、
うん、でディップメーターとかインピーダンスメーターってのは昔のな、うん、あって、まあ、持ってる方、はい、持ってない方いらっしゃいますけど、うん、
はい、
今はですねアンテナアナライザーがいいんですよ、
便利ですよね、
便利です、
安いのがいっぱいありますもん ね、
まあ、ね出てきましたからね、
非常にビジュアルに見えるんですよね、
そうなんですよ、
そう、
どこで SWR が下下がってるかとか、ね、
そうそうそう、
であのインピダンスも出るんですよね、50オームがどこかとかね、
出てますね、
あの リアルと X と両方出ますん です、
はいはい、
あれは便利ですよ ね、
便利 で、 すね、ですからあの例えば斜めが用に作ったんだけど意外とアンテナ測ってみたら微別な周波数でも使えるっていうのはアナライザーが出てきたから、
そうですね、分かるようになった、21メガ3倍なんで使えそうなんだけどもほんまかなっていうのが、こういうの見たらすぐ分かる、
分かります
、
分か
る、分かる、
うん、
だから最近あの新しいあの小型のやつ買ったみたいで、
はい、
ディレクター、
あのナノ VNA ってちょっと大入りになってますよね、うん、今ね、
はいはいはい、
世界に騒
がしてますよね、こういうのバズってるって言うんでしょうね5000円ぐらいで買えるんですよ、
ね、
今
安いですねあれね、
あのケーブルついてそのぐらいの値段ですよね、
あの構成キットついてそのぐらいの値段で買えますん で、
そうですよ、ね、
でこれで買ってこの間使いました、で別なアナライザー持ってたんで比較したんですけど、まあ、ほぼ正確に出てますんで、うん、大丈夫ですね、
う
ん、
あ
これ私が高校生の時にやったら遊んでただろうなと思ってちゃう通ってなかったんでね、
最近ですからね、
そのナノ VNA が出るちょっと前に実はあの香港製かなんかの1万5000円ぐらい の、 あのアナライザー買っちゃったんですけど、うん、
あ
いやでも、まあ、このナノ VNA の安いアナライザーがいろいろ出てくると、
はい、
ね、高校生とかあの学生さんですね、あの若い人たちもアンテナちょっと作ってみようかなって気になりますよね、うん、
なりますよね、
それでまたいろんなこのパラメータを見ていくうちに知識も深まりますしね、
そうなんですよね、これあのネットワークアナライザーなんですよ、実はアンテナアナライザーじゃなくて、
もともとはね、そうなんですよね。
反射とか見られたり、ね、SWR 測れたりするんですけど、
いまだによくわからないんですけど、私ね、スミスチャートそのまで出てくるんですよね。
出てきます。
出ます、出ます。
勉強はしたんですけど、まだ全然分かってないです。
私もね、ようやくアナライザーを使い始めて、分かってきたような気がします。うん
なるほどね、
真ん中が一番いいんですけど、でどっちかへずれるとインピーダンスがずれて、ね、上下にずれると今度容量性とか、ね、そういうずれになるんで、それをだからできるだけ真ん中へ持ってくるっていうのがいいんですね、これ使ってみると分かれるようになると思います。
そうですね、
はい、
それとあと面白いソフトがありましてね、まあ、これ知ってるかということに、MMANA、アンテナ解析ソフト、これも 大、有名な、ね、ソフトで、はいはい、まあ、アンテナの、ね、設計とか、ね、解析とかできるやつなんで、はい、ちょっとね、やろうと思ってみたらね、これ使ってみてもいかがかなと思いますね。
そうですね、これ MMANA は、まあ、開発止まっちゃってるんですけど、
そうですね、
MMANA の GAL ってGAL っていうソフトがあと引き継いでまして、でそれを使うと結構細かく分析できるので、同じデータをそのまま使えますから、これいいですね。
まあ、そういうこともね、ありますね。はい。まあ、興味ある方はそういう設計とかね。
はい。
結構いろいろと本も出てますよね、アンテナ設計とか。
出てますね、いっぱいね。
いっぱいあります。はい。
多いです。
そういうのを参考にという感じですね。
はい。
まあ、まず試しに。まずはダイポールからかなと。
そうですね、ダイポールとかグランドプレーンとかね、その辺から使ってみるといいんじゃないかなと思います。
はい、ということでね、アンテナの製作、まあ面白いですね、結局、ディレクターがハマってるというのはそこなん
で、ね、結果がすぐ出るのでね、非常に分かりやすいんですよね。
ですよね。
はい、うん、
はい、ということでね、ちょっとアンテナ製作というのもね、試してみていかがかなと思います。
はい、
JH4QGW 佐藤です。トートバッグありがとうございました。買い物の時使ってます。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。ご自宅で養成課程 e ラーニングを受講してみませんか。 QCQ では4アマ3陸特で e ラーニング養成課程を実施しています。e ラーニングは講義動画を中心としたプログラムです。講義動画は繰り返し何度でも視聴できます。お手持ちのパソコンやタブレットを使用して学習を進めるシステムなので、ご自宅にいながら受講できます。4アマ三陸特 e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振り込み完了後に随時開講となります。同じ資格を目指す仲間と一緒に学習ができる対面による養成課程講習会も実施しております。こちらは直接講義を受けられますので、その場で質問することもできます。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でのお問い合わせの場合、東京03-5431-5732、東京03-5431-5732までお問い合わせください。なお、お電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。2つ目のお知らせです。さらなるステップアップを目指すあなたへ、 QCQ 企画の通信教育講座を受講してみませんか。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座をご紹介いたします。こちらの資格は陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。1アマ2アマ通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在2月期のお申し込みを受付中です。次に、すっかりおなじみの1アマ2アマ通信教育講座のご紹介です。 QCQ 編集の問題集を使用し、2週間に1度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。
本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを参考に一つ一つの問題を理解しながら時間を気にせず取り組んでいただくもよし、あなたのスタイルで学習を進めていきましょう。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録します。出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたします。試験期ごとに編集を行っているため、それぞれの試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。合格者の皆様の喜びの声がたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。50代男性の方、申し込みがギリギリだったので不安もありましたが、模擬試験で合格点を取ることで自信がつき、本番では後期満点、高額2問間違いで合格できました。直前対策資料に掲載されていた問題と同じような問題が出たのも良かったと思います。ありがとうございました。1山2山4月期通信教育講座は10月下旬よりお申し込みを受付しております。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でのお問い合わせの場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。なお、お電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
はい、ということでね、はい、前半ね、アンテナのお話差し上げたんですけども、ここでね、NL5T、スエロさんからね、お便りいただいてますのでね、ちょっとね、ご紹介したいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、
まず、CQWWDX コンテストに関して、はい、まずお便りいただいておりますのでね、はい、ご紹介したいと思います。JA でもおそらく近い状態だと思うんですが、100W& ワイヤーアンテナでは CQWWDXSSB は全く歯が立ちません。
あら
特に サンスポットがゼロのために、10メーター、15メーターでの QSO がほとんど期待できない今では、そのために CW のすずめを同時にやってくださいということでね。
はい、はい。確かにね。
はい。もうとりあえずコールを取ってね、599-25-5995、はい。もうこれだったらね、ちょっとくらい早い CW でもね、なんとかなるもので、48時間後にはあなたも CW オペレーターです。ということでね、はい、そういうのを参加いただいております。はい。はい、夜呼ぶタイミングとかね、オープンの時間帯を感じながらオペレートするとか、それで、CW コンテストを繰り返せば、あなたは素晴らしいコンテストになりますよ、ということ です
ね。はい、
から同じく末広さんからね、コンテストのね、お話が届きましたので、ね、ちょっとご紹介したいと思います。はい、コンテスト、これは50年もやってますから、そこから言えるアドバイスをということで、すごいですね、もう。
はい。
はい、NN5T も 1.8MHz から 1.2GHz まで、これすごいですね、もうオールバンド。バーチカルとダイポール逆分しかありませんので、それを恨んでも仕方がなく、できる範囲でやって、毎年改善していくのがモットーです。CQ を出して取ってもらえれば越したことはないのですが、僕の場合 99% の空振りが予想されますので、とにかく見つけて呼ぶ。
なるほど、
なるほど。いくら魅力のある DX でもコンテストと DX は異なるので、数分頑張ってもダメだったら打ち切って次へ行く、
うん、
コンテストログソフトにバンドマップ機能があれば、ミスってもその周波数とコールをメモできますので、コンディションが変わって後ほど、もしくは次の日の同時刻に再度挑戦する。
なるほどね、うん、
あ、これ最近便利ですよね。
そうですね。
周波数と、ね、コールサインメモできるのありますよね。私も使ってるそうなんですけど、はい、うん、できるんで、さっきどこの周波数やったかなって忘れるんですよね。
そうですね。
で、コールね、竹などありましたね。うん、確かによくわかります。特に相手がマルチマルチのビッグガン、 常連局であれば必ずコンテストの最後になってもできるチャンスはあります。
はい、確かに。
ただし少なくとも今年はコロナの関係でマルチ運用はリモートでない限り激減しますということで。
そうでしょうね、
はい、うん、まあ、ちょっとこれは、まあ、現在のコロナの状況が、はい、まあ、大きいということですね。はい、参加のカテゴリーをシングルオペで行くなら48時間マイナス休憩時間を最大の効率で使う、体力から24時間に限定するならオーバーレイのクラシックのルールを確認する。
なるほど。
とにかくシャックの椅子を立たない、はい、そのためにはコーヒーの飲みすぎ厳禁。なるほどですね。
あるあるですねこれ、
うん、あるあるでございますね、はいはい。それからいくら QSO のレートが下がってもやれる曲数はオペする時間が伸びれば伸びるほど増える、
はい、
うん、やっぱり時間があればあるほどできるということですよね。
そりゃそうですね、はい、うん、
だからコンディションが悪いからといってシャックの掃除を始めたりしない。呼ぶにあたってはリグに、バンドスコープがあればとにかく強い曲をまず総なめにしてから弱い曲のことを考える、
うん、
よほど自分の受信に自信があるか送信のパワーがなければノイズギリギリの曲との更新は相当に難しいものと考える、
はい、
特にコンテスト中の EU などは EU 内での更新が相当なもので軟弱な電波は届いていても聞いてもらえないと思った方がいい、
はい、確かにその通りですね、
うん、そうですよね、はい、もうバンド内がひしめき合ってるという、
そうです、
ね、そういう感じですね、ローバンドではグレーラインが20デシベルのリニア以上の助けになる、
はい、
ということでね、はい、まあ、やっぱり夕暮れ時朝の明け方、
うん、
まあ、こういうところはやっぱり狙い目ですね、はい、ラインはとくとく刻々とシフトしていくので JA1 にピークがあるときには JA3 では絶対に不利、うん、こう1と3でもやっぱり
違
うんですね、ちょっとの差でもね、はい、自分の本当に与えられた5分程度のピークを命をかけて呼べば意外な DX にも声が届くことがある、うん、その場合オープニングの時間制限を忘れずに効率よく、
はい、
ということ
ですね。そうです
ね、
は
い、14メガとかは午後に関しては夕方から夜中までダラダラと DX が広げると、
はい、
なるほど、なるほど、確かにそうですよね。そのマジックにはまっていると7メガヘルツとか 3.5 メガヘルツのグレーラインのオープニングをミスることが
ある。なるほど、
うん、そうか、はい、なるほどね、
うん、
はい、48時間あるといっても1日目と2日目が同じように、決してオープンするわけではない、
はい、
ましてや磁気嵐等で14、21メガヘルツあたりが全然弱いときにはいくら EU とかが入り続けていても一気に 1.8 メガとか 3.5 メガへの QSI を試みると、
うんうん、
あまり固執しないってことですね。
そうですね。
意外とグレーラインは実際に日没より早く始まり日の出後1時間経ってもまだ有効という日があるので最大の努力をここで行うと。
ああ、
うん、なるほどね。呼ぶときは、CW および SSB に関わらずバンドプランの端から端まで必ず聞く。例えば 14.130 あたりに珍曲が、CW で CQ を出し続けているが誰も取っていないような状況は頻繁にあるということで、ね、
はい、
まあ、そういう方もいらっしゃるということで、そういうところはやっぱりね、もうとにかく聞いてみると、やっぱり、
はい、
やっぱりワッチですね、
はい
はい、
今はダメだけど28メガが開けたときに SSB では 28.600 まで行っても十分ではなく、うん、28.850 とかで DX を取れる
とき
もある。
そのとこも
あ
っちゃうんですね。
います、います。
ああそうですか、
はい、29寸前までいますよ。
あ、
はい、
まあ、大体私 28.4 ぐらい超えると諦めてますけど、ちょっと早すぎるかな。
5か6枚はいかない
5からダメですね。
いかないからですね、はい、
なるほど、なるほど。次ログの話なんですけれども、うん、紙のログとデュップシートは80年代までのものということでね、
はい、
ログソフトはとにかく慣れること、
はい、
そしてカントリーファイルとスーパーチェック、パーシャルに最終ファイナルをアップデートして、
はい、
特に2日目にデュップとか田舎をいかに労力を使わずにチェックできて、うん、サーチ&、パウンスかな、
ス
うん、ちょっとあまり私意味分かってないんですけどね、
探して飛び回るってことですね。
なるほど、なるほど、はい、それを継続できるかがスコアとコンテストを今後継続していくことに必要なことです、
はい、
やっぱりデュープチェックのは、まあ、1日目だとまだね頭の中
あるんですけどね、聞いたことあると思うんですけど、
2日目はもう無理ですね、はい、
無理ですね、うん、1回寝ちゃうとダメです、う
まあ、昔ね、紙でね、ディープシートやってましたけども、うん、まあ、今、ログソフトでね、もうディープ
分かりますね。自動的に跳ねてくれますから、は
い、そうですよね。
はい、
うん、まあ、それはやっぱり、
必須ということですね。
そうですね。はい、はい、耳が痛くならないヘッドセット、はい、柔らかすぎず、使えない椅子の選択を含め、労力が最小のシャックを設計してください。
はい、疲労が最小で、
やっぱり、ある意味楽に、そういうコンテストに参加できると、
ね、長くいても疲れないシャック、
そうですね、はい、やっぱり集中するところをやっぱり無線の方に集中できるように、はい、
そうですね、
はい、ちょっとお尻が痛いからもうムズムズというのはやっぱりちょっと不利になっちゃうんですよね、うん、なるほどなるほど、練習するならコンディションは基本2週間ごとに周期があると言われているので、 CQWWDXSSB の予習としては10月の10日から11日、ちょっと過ぎちゃいましたけどね、良かったことになります、
はい、
ということですね、はい、さあ秋のコンテストのシーズンが始まり、あっという間に3月の CQWPXSC まで行ってしまいますということでね、
そうですね、
はい、そうですよね、はい、73&CU in test in NN5T、末広さんからいただきました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、参考になりました、
はい、はい、ということでね、今日はねお便りご紹介したいと思います。はい、ではね、最初のお便りご紹介したいと思います。HB9HDV 松尾さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、スイスからですね。
スイスですね。
いただいております。はい、毎週楽しみに聞いています。スイスで今年開局したリターンハムです。あ、今年開局されたんですね。
そういうことですね。
はい、リターンハムということでね、14歳で電話級、半年後に電子技を取って、東京で開局しましたが、大学進学とともに閉局。昨年当地にて、スイスですね、妻の同僚がたまたまフォックスハンティングを開催したことから当地にもアマチュア無線クラブがあるということを知り、無線熱が36年ぶりに出てきました、日本の従事者免許では当地で開局できない、まあ、スイスでは日本の免許では開局できないということですね、
一山だとハレックで行けるんですけど、
そうですね、はい、スイスの試験を受けることになりました、うん、ちなみにヨーロッパに渡ったのは1990年、30年前です、はい、2年半を除き約28年フランス語を話すヨーロッパの国に住んできました。
あら、すごいですね。
すごいですね、
はい、
クラブの学習会に、毎週通い、うん、初級試験に12月に合格、うん、そのまま勉強を続けて2月に上級試験に合格しました。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。日本の1級試験と同等、どのバンドにも出られ1キロワットまで出せるので、うん、ということですね、うん、はい、まるで夢のようです、はい、ちなみに試験はフランス語で受けました。
おー、
これがまた大変だと思うんですけど、ね、まあ、フランスに、ね、長くいらっしゃったというんでね、
そうですね、フランス語圏ですね、
はい、そうですね、はい、それが大きいですよね、はい、日本語と英語のアマチュア無線の用語に対応するフランス語が学べたのは何よりです。さて、昨日の番組についてですが、局面のことに集中したようですね。 1.9 メガの CW というイメージしかなかったのですが、こちらでは出られる帯域も広く、モードもすべてあり、ゼップ型の自作のエンドフェッドハーフウェブアンテナを完成させたのですが、80メーターから10メーターまでなので160メーターバンドにも出たいため、今回の番組でアンテナをどうしたらいいかについて、聞ける楽しみを開いていましたが、その点話がなく残念でしたということで、
あ、申し訳ないです、
はい、申し訳ございません、はい、
1.9 メガはまた別に特集いたしますので、
ね、はい
はい、
よろしくお願いします、
お願いします。
はい、ね、そのお便りと同時にね、ちょっとスイスのね、はい、ハムの、ね、免許制度についてもね、
そうですね、その後質問して、ね、
情報いただきましたのでね、はい、はい、お送りしたいと思います、初級ハムの免許は HB3 ですね、123、コールサインのプレフィックスと同じですということでね、と呼ばれ、上級は HB9 と呼ばれています、
はい、
で試験はテレコミュニケーション省が行う試験です、はい、ということ、試験科目は2科目、プリスクリプション、
はい、
英語の読みと同じ読みをフランス語でしますということで、はい、プリスクリプションということでね、からテクニカルのこの2つだそうですね、うん、試験科目、はい、で前者のプリスクリプション、これはアマチュア無線の周波数帯、まあ、いろんな1次とか2次目的とかね、特別な許可が必要かどうかとかね、まあ、そういうもの、それから免許制度がスイスと今ヨーロッパで、最近セプトですね、
はいはい、
まあ、それの話、免許制度ですね、で移動局がつける符号、うん、スラッシュ M、スラッシュ P というのがね、まあ、正式にあるみたいですね、まあ、日本の場合は割と、はい、
曖昧です
ね、習慣的につけると多いんですけどね、はい、まあ、そういうことがあるということでね、でここで面白いのはスイスのコールサインを持っている曲がリヒテシュタイン、これちょっとね、うん、スイスの中で特別な場所なんですけど、
はいはい、
その 移動運用するときにはどうするかということも学びますということで、はい、ちなみに HB0 でリヒテンシュタインというのは ZB0 という、まあ、小さい、はい、まあ、地域、
はい、
国という
国扱いになっていると思いますけど、
はいはいはい、あのエンティティとしては、ね、HB0 ということで、ね、はい、分かれているんですけど、で ここに移動するときは HB0 ストローク HB9 ペケペケペケ、まあ、自分のコールサインですね、
はい、
ストローク運用になるということで、からあとあの HB3 局ですね、やっぱり初級ハムの方がリヒテンシュタインで運用するには HB0Y というもうなんかもうコールサインですね、これ
そうですね、
HB0Y ストローク HB3 ペケペケペケということになる
んですね。なるほど、
Y をつけるんですね、
初級者
ですよっていうために、
はい、から初級の話なんですけども、初級の HB3 で出られる周波数と、最大出力は以下の通りですということでね、うん、まず 1.8 メガ帯、
はい、
1810から2000まで、
はい、
日本に比べたら
広い
ですよね。
そうですね、
はい、
でしかも 100W、 最大出力 100W ですよ、
はい、
まあ、もう日本では一応前の曲ですよ、
はい、山ですよね。
そうですよね、うん、はい、から 3.5 メガ帯が3500から3800、100W、
うん、
から21メガですね、
はい、
2100から21450、これはまあ世界共通ですね、
はい、
から28000から29700、これもまあ世界共通、はい、どちらも 100W までということで、ね、はい、から詰めた144から146、
はい、
うん、
これもちょっとですね、
そうですね、はい、これ 50W ということで、
はいはい、
から430から440、うん、これは日本と一緒かな、
はい、
50W、
なるほど、
多くの HB3 局は VHF、UHF に出ているようです。
うん、
D スターのリピートを聞いてみると HB3 の曲をよく聞きます、しかし HF では皆無ですね、ということで、
聞いたことないですね、
はい、聞いたことないですね、
確かに聞いたことないですね、
確かに聞いたことない、あの多分 HB3 出られるとパイロになるんじゃないかな、
そうですよね、
しますね、
はい、
7メガとか20メートルとか、あとワークバンドかなんかは出られないっていう
こと、うん、そういうことですね、
そうですね、はい、
うんうん、それでなかなか飛んでこないのかもしれないですね、
うん、ですね、
でもまあ
でも21あるから、
はい、
21だと聞いても良さそうですけど
ね、そうですね、
はい、
ね、であの今入りのデジタルでもね見たことないですから、
見たことないですね、
はい、見てみたいですね、パイロになりますよこれということで、
はい、
はい、まあ、逆に言えばそういう UV に出られるのと、まあやっぱりもうすぐに上級ライセンスを取られてるのかも、
そういうことですよね、
知れない
ですね、皆さんすぐに上級行かれるんでしょうね、
そうですね、はい、
はい、
ということでございます、はい、まあ、いろいろとね情報いただきましたね、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。
はい、
次のお便りですね、仙台の GR7LOS 鈴木さんがいただきました、
はい、ありがとうございます。
お番です。
さっきょさん、りょうさん、須田さん、吉原 OM、 お番です。
お番です。
9月の連休は皆さんどう過ごしでしたか。
はい、
オラは20日の午後、ローカルの OM たちと近くの、沼辺で移動運用、
はい、
ここのところヨタではありませんが、大学生や大学院生を拉致しての移動運用が多いのですが、
はい、
今回はロタ ROTA、
はい、
聞いてないなということで、あの鈴木さんの命名で老人オタということでROTA という、はい、新しい言葉が、ね、出てきました、これからちょっと使わせていただきたいと
思います、
はい、ありがとう、はい、
また OTA シリーズが増えましたね、
はい、はい、ということでございます、はい、移動運用なんですけども、21日から22日、9月ですね、9月の21日から22日は松島基地の航空仲間とキャンプ、いいですね、22日の朝には1時間ほど7メガに QROV しました、コンディションがいいのかな、愛地球博記念コンテストのためかそこそこ混んでいました、
はい、
混んでいたら混んでいたで CQ を出すスペースがなく7曲だけで終了となりました。
残念でした、
はい、もうあれですね、もういっぱいね、曲が出るとなかなか出るところがない
ないということですね、
はい、ということですね、さて次の25日の夜、
うん、
ということで、年のせいか午前0時にトイレで目が覚めましたということだ、
あら、
トイレから部屋に戻ったら虫の知らせか、うん、なんか目が冴えて、うん、7300に火を入れました、
はい
はい、あの IC7300 ですね、
はいはい、
7メガの FT8 でヨーロッパを何曲か読みましたが、なぜか撮ってもらえず、点点点ということで、バーチカルじゃなくダイポールだからかなと思っていたら見たことのないプレフィックスが、
はい、
ZR1 ズルーレディオ1、アフリカということで、はい、あのこれ ZS と ZR 両方あるんですよね、
ありますね、
はい、で多分それの ZR が出てきたんだと思うんですけどね、
はい
はい、アフリカということで、オラはまだアフリカと交信できていないので、そこからしばらく粘ったらなんと撮ってもらいました、
あ、よかったですね、
よかったですね、いやー感激でした、
はい、
南アフリカの先端ケープタウンの近くの曲でした、はい、これでようやくワックがワクトになりました。
あ、
おめでとうございます。LOTW にお互いがアップすればコンファームになります、
はい
はい、次は南極大陸ですねということでね、はい、そうですね、はい、そうそう、アフリカで興奮してたらサンキューさんからメールが来ていました、EQSL がデュープしたということでね、まあ、削除したという話、まあ、これちょっとあれ、あの EQSL よくあるんですけどね、あのデュープしてたところありましたね、あの2回で、
上がっちゃうんですね。
上がっちゃったんですよ。はい、はい。その話してたんですけどね。
はい、
で、その話してたら、あんな夜中にアフリカの話、返信したら、すぐに返事が来たと。うん、サンキョーさんはいつ寝てるのでしょう。
寝てないんですか。
さあ、ディエクサは寝ないのかなということでね。
寝ないんですね。
はい。
あ、分かった、はい、昼間会社で寝てるんだ。
月はい、そのメールでオンフレについて書いてありましたということで、ね、はい、はい、まあまあそういうお話をね、ちょっと鈴木さんとしておりましたということでございます。はい、南極、はい、頑張ってください。はい、
ありがとうございました。
はい、ということでね、あの次のお便りご紹介いたします。
はい、
J3XF 飯田さんからいただきました。
ありがとうございます。
ロブということでね。
はい。
いただいております。こんにちは。いろいろとバックアップされているのですね。あのバックアップのねお話差し上げた時ですよね、はい、皆さん400回の思い出楽しく聞かせていただきました。
あ、
疲れます、はい、あ、皆さんね、もうたくさんのね400回の、はい、お便りいただきましてね、
ありがとうございました。
ハムのラジオ一度感謝しておりますので、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
私はワイヤーアンテナでオンエアしていますが、複数のアンテナを使用されている方々、デュプレクサーとか使用されているのですか。減衰がどうのこうのと聞きますが、いかがですか、ということでね。
デュプレクサーは使ってなくてスイッチですよね、
う
ん、使って
そうですよね、は
い
はい、
あの周波数がかあの同時に使わなければ
そうですね、
スイッチの方がいいですね、
はいはい、まあ、結構 HF の機械とかからアンテナチューナーとかあのそういうのを使っていくと、あの結構スイッチついてる時多いんですよね、
は
い、
ありますね、アンテナ切り替え機が、
う
ん、は
い、そうですよね、
はい、
HF の場合はまあほとんど皆さん多分デュプレクサーというのは使わないですね、
はい、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです、同じく JS3XF 飯田さんからいただきました。ありがとうございます。ジャールについて考えてみようということでね、はい、お便りいただきました、タイムリーな話題ですね。何十年ぶりのカムバックですので分かりませんが、いろいろと問題があるのですね、ということでね、
はい、
はい、まあいろいろありますね、
はい、ありがとうございました、
はい、はい、ということでございます、はい、次のお便りですということで、飯田さんからいただきました、ありがとうございます、3つ目でございます、JS3XF 飯田さんからいただきました。10月4日の感想ということでね、
はい、
今晩はいい番組内容でした。今日のお話の内容のように、アマチュア局全員がもう一度初心に帰って考えることが大切かなと思いました。
ということでね、はい、
私自身深く考えていなかったように思いました、うん、某放送局ではないですが、うん、ぼーっとしてと言われそうですということで、はい、ためになりました、ありがとうございました、はい、ということで、はい、
お聞きいただきありがとうござい
ました、はい、ありがとうございます。はい、次のお便りです、はい、JH4QGW 佐藤さんからいただきました、ありがとうございます。いつもアマチュア無線に突っ込んだ内容で楽しくかつ自己啓発に役立てています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日動画サイトで単身赴任中のサンキューさんのところに FM 西東京の QRL の鈴木さんが訪れるのを拝見しました。ありがとうございます。
ましたね、
もうかなり古い時、まあ、ハムのラジオ始まる前かな、
ちょっと前ぐらいですよね。
そうですよね、はいはい、うち の, 単身赴任先のね、うん、アパートに来てもらいましてね、
アジトね、
はい、アジトに来ていただきましてアマチュア無線の設備よりもちょっと他のもんが多すぎたという、
はい、
はい、鈴木さんもね、
びっくりしたというやつですね。
口 を,、はい、口をもうポカーと開けてましたけど何これはということでねということでございます。はい、ありがとうございました。
それでジングルをいただきましたので、
うん、そうですね、はい、
今日流れてます。
そうですね、はい、どうもありがとうございます。はい、次のお便りです、
はい、
GR6INO 藤井さんからいただきました、ありがとうございます。放送回数400回超えたそうでおめでとうございます。ありがとうございます。夏頃から JR2KHB 須田さんもレギュラーに加わり、若い人の視点で、番組作りも楽しみですということでね、はい、そうですね、若いね、
平均年齢がガーンと下がりましたね。
下がりましたね
秋の DX シーズンになってきましたね。最近はハイバンドのコンディションもまあまあ時々ニューエンティティの QSO もできています、
うん、
この間北マケドニアの局と QSO ができたのですが、すごいですね、はい、うん、QRZ.com で .com で調べたら QSL はサセのみのようで、しかも QSL マネージャーはギリシャの人のようで送り先が書いてありました。 早速 ILC を買って郵便局に出しに行ったのですが、ギリシャはコロナの影響で配達不可能と言われました。調べていると同じような国がたくさんあります。
ありますね、今
コロナで人の出入りができなくなっているのは知っていましたが、郵便までダメとは、解除されるまではしばらく待つしか仕方ないのでしょうね、ということですね、はい、もうこれはもう待つしかないですね、このコロナ禍はね、はい、
そうですね、
はい、そういえば台風14号の影響もありませんでしたか、ということで、種子島は、今回はね、こちらの方はね、
なかったですね、
そうですね、はい、はい、種子島は最初特急コースだったので、アンテナも下ろしてやり過ごしました。10日は関西から関東が影響の大雨のようで心配です、ということでね、はい、ご心配ありがとうございます。まあ、今年は、今回はね、特に問題なく、
ね、はい、そうですね、ありがとうございます。南に来ました、
はい。そうですね、はい。DX シーズンですか、台風、コロナと無線をするのもいろいろと気をつけないといけないですことが多いですね、ということで。
はい、
それでは、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ね、特にね、台風シーズンというのはね、まあ、アマチュア無線、まあ、今日のアンテナの話じゃないですけど、やっぱり一番気になる、外にある大きな建造物というのかな、
そうですね、
気になりますよね、はい、はい、ということで、ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸徳の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか、はい、まあ、アンテナということでね、まあ、ディレクターもね、よく作られてますけど、まあ、やっぱり自作する中では一番手の出しやすい領
域。そうだと思います。はい。
そうですよね。で、結構いろんな本とかも出てるし、ネットとかにもね、結構こういうアンテナ、例えば HB9CV とかでの、うん、そういうアンテナの形式でね、検索すると、まあ、いろんな経験談とかね、
出てきますね。
出てきますので、
ぜひこちらね。アンテナの名前だけちょっと覚えてあげた方がいいかもしれないですね。
う
ん、
あ、そうですね。
このアンテナはこういう名前っていうのを覚えておいた方がいいかもしれない。はいはいはい、そうすると検索しやすいですね。
はい、ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞご忌憚のないご意見ご感想などを、ね、お寄せください。お便りの宛先ですけども、メールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページの方からも、ね、投稿できるようにしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、どうも今日はありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティースリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。